もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
うち の、 あの高校1年生の娘のことについてなんですけど、
はい、
県外の高校にスポーツの特待生で進学したんですけど、
はい、
入学前に学校側の勧誘の先生が来られて、
はい、
特待の中でも一番いいランクで声をかけていただいて、
はい、
他にも数校声かかってた中で評価もいただいてたっていうのもあったんですが、
はい、
うちの娘がどうしてもそこに行きたいということで、
はい、
他の学校さんを断りして今の学校に進学を決めたんですけど、
はい、
その時点であの合格通知が届いて、
はい、
一番上の特待ではなくてランクが下がった状態で合格通知が届いたんですよね、
はい、
でその時点でなんかちょっともう他の高校も行けないしということで学校側とまずトラブルが始まって、それでもう行くとこがないしってなって、
はい、
で寮に入ることになったんですけど、
はい、
その寮も学校から最初は徒歩10分ぐらいのとこで聞いてたんですけど、
はい、
結局入るってなったら自転車で 3,40 分ぐらいかかるとことかになったんですよね、
はい、
でその時点でちょっと不信感しかなくて、
はい、
でそこからまあ学校生活始まったんですけど、
はい、
子供が先生から勧誘していただいた時とはもう全く違う扱いというか、はい、で身体的にこう身長がうちの子ちょっと低いんですけど、
はい、
そういうので使ってえないとか、
うん、
そういうことを言われたり、まあ、とにかくちょっと、まあ、すごく期待してますって言われて本人も期待していったもんですから、
うん、
当然そこでちょっと精神的に、まあ、つまずいた部分もあったんですけど、
うん、
そしたらちょっとあの耳が突発性難聴でストレスで聞こえなくなりまして、
はい、
それをちょっと本人隠してたんですよね、
はい、
でそれをちょっと学校の顧問の先生に相談もしたりしたんですけど、
はい、
からもうますますちょっと使えないというか、
うん、
顧問の先生にそういうふうにストレスで聞こえないんです、よろしくお願いしますってお願いしてたんですけど、
うん、
まあ、うちの子供には耳が聞こえなくてもできるやろうとか、
うん、
俺の話聞こえないのかっていうことを言われ続けてるみたいで、
うん、
それでももう自分たちには言ってこなかったたんですよね、そういうことはですね。
あ、なるほど。
で大丈夫よっていう連絡だけだったんですけど、でこの前ちょっと連絡が入りまして、
はい、
久しぶりに話したら、
うん、
まあまあ県外なんで寮に入ってるんですけど、
はい、
顧問の先生のお母さんが寮母さんなんですよね、
はい、
その寮母さんからも結構こう言われてるみたいで、ちょっと甘えてるからやとか、
うん、
そういうことをこう常々言われてるみたい で、
で
なんかちょっとこう追い詰められてて本人もそういう環境にちょっと耐えれないような感じで、もう何のために来たかわからないなって言ってちょっと言う状態なんですよ、
はい、
でそれでまあ娘がちょっと編入とかも初めて口に出したので、
はい、
今後どういうふうな対応を学校側としていっぱいいのかなとかちょっと全くわからないのでちょっとお電話したとこなんですけど、
まずお嬢さんが希望されてこの高校を選んだわけですよね。
そうですね、はい、何校か言っていただいた中で、
うん、
もう1年生からもうぜひ必要なのでっていうことを言われて、
うん、
親としてはちょっと別の1校他の高校をずっと進めてたんですけど。
なるほど。そうすると今日のご相談はどういう話になります？
そうですね、あの、まあ、娘の担任の先生は、
うん、
顧問の先生と一回話し合いをして、
うん、
事実確認とかした方がいいようなことは言われてたんですよね。娘も相談してたみたいで、
はい、
ただそうなってくるとその後のそのますますひどくなるんじゃないかっていう心配もあって、うんうん、あと編入とかなるとこう特待生なのでいろいろちょっと聞いたりすると、
うん、
移れたとしても1年間出れないとかそういうなんか多分ペナルティあるみたいよってだけは言われたので、
はい、
学 方側にその話し合いを、まあ、する形にはなると思うので、
はい、
今度その、まあ、話し合う席でそのどういうふうに、まあ、例えばその事実確認をきちんと強くしていった方がいいのか、うん、それをこうちょっと教えていただきたいんですよね。
なるほど、なるほど、
はい。
今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。こんにちは。
あ、こんにちは。
気が揉めますね。
あ、よろしくお願いします。
ね、本当に。いや、大変ですね。あのね、最初から話をすると、
はい、
まずちょっと長い休みでも土日でもいいんですけども、
はい、
まずあなたがお嬢さんと会ってね、
はい、
お嬢さんの意思を確かめるっていうか、一番やりたいのは何なのかっていうことですよね。で、その、はい、今の学校で楽しくっていうのはまあ不可能なので、だからね、編入を考えてもいいんだけど、
はい、
まずお嬢さんと話をするときにね、パパはもうずっと味方してやるからね、
はい、
やりたいことを、何が一番やりたいかっていうことをはっきり教えてくれと。転校してもいいのか、編入してもいいのか。編入した時に、はい、特待生じゃないかもしれないから、普通にクラブとしてやってもいいのか。それは子供って結構ね、特待生だったら授業料安いのにとか、料費も安くなるのにって、親のことをまず心配するんですよ、
はい、
だからね、まずね、あなたがね、いや、もうお金のことはいいと、
はい、
あなたがやりたいことをまずパパに言ってごらんっていうふうに言わせるのが一つと、
はい、
もう一つはね、あなたやっぱりホーテラスみたいな、そういうところにちょっと相談に行ってね、
はい、
いくつもその契約違反があるんですよ。これ契約書取ってないわけだから、あなたね、
はい、
契約書取ってなくてもね、現地取ってればいいんですよ、教育っていうのは。確かにこう言われたと、はい、だからね、はい、あなたね、思い出せる限りね、だいたい何月何日頃に、
はい、
寮の話が出て、はい、こういうことだったとか、あなたの記憶をまずはっきりさせてね、
はい、
書いておくっていうことがすごく大事なんだけど、
はい、
それをもってね、実はこれこれこういうことだったと、
はい、
で、その特待生の種類もね、
はい、
最初に聞いたのはこういう特待生だったのに、蓋を開けたらこうだったんだと、
はいはい、
その時には他の学校のね、こことこことここからも来てたと、
はい、
いうことをね、あなたの記憶と記録がちょっとあるでしょ、なんかそういうのをね、
はい、
ちゃんと持ってね、一回相談に行かなきゃダメですよ、
はい、
それと突発性難聴の話なんだけど、
はい、
これ本当に時間との勝負でね、
はい、
これがまあ親に言い出せなかった、あるいはコーチに言い出せなかったっていうことだとね、
はい、
これは全く監督不行き届きというか、とんでもないことなんですよ、これ、
はい、
これはね、本当かわいそうなことだと思って、
はい、
そういうことを全部ひっくるめてね、これペナルティどころじゃなくてね、
はい、
この突発性難聴なんかこっちが訴えてもいいくらいですよ、
はい、
ね、こう言えなかったんだと、こんなことを言われたんだっていうことをやっぱりお嬢さんに取材して、
はい、
そしてちゃんと今の学校を諦めさせてね、
はい、
で前に来てくれって言われたところにそのままね、はい、乗り換えるっていうことはできないかもしれないけど、
はい、
一回きっちり話をつけて、
はい、
まず退学しちゃえばいいんだから、
はい、
まず退学しちゃうっていう時にね、その覚悟はやっぱりお嬢さんにもさせなきゃいけないし、あなたもしなきゃいけないし、
はい、
それとね、子供はもう本当に不安定かもしれないけど、これは親がね、応援してやれることだから、
はい、
あなたが楽しいのが一番いいんだから、はい、何したいか言ってごらんっていうことを言って、
はい、
例えばね、普通の公立であってもね、活躍できれば、
はい、
むしろ目立ったりするわけじゃない。
ね、
うん、だからね、それだって楽しいかもしれないし、あるいは学校じゃなくたって学校ではクラブで遊んでて、地域のリーグみたいなのあるじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、そういう、うん、そういうの調べたらいくらでもあるから、楽しめる方法っていうのはたくさんあると思うんですよ。だからね、こんな不信感を持ってるところにね、私は 置いとくのは私はすごく嫌なんだけど、
はい、
私が心配してるのはね、このお嬢さんね、はい、きっとね親のこと考えてるんですよ。せっかく特待生でこんな風に授業料もこんなになってるし、寮もこんなになってるし、親こっちに行けっつったのに私のわがままでこっちに来たし、で突発性難聴だって言い出せなかったしって、いろんなこといっぱい思ってると思うから、これ本当かわいそうだから、ちゃんと話をしてね、そんなことはもうどうでもいいんだっていうことをまずね言ってやってほしい。安心しなさいとね、はい、パパそんなことなんでもないと、あなたが嬉しいのが嬉しいんだからって。だからなんだったらその耳のことでね、
はい、
ちょっとゆっくりしてさ、来年もう一回公立受験したっていいわけで、
はい、
あるいは違う私立受験したっていいわけで、そういう時間の長さも何でもないし、お金のことも何でもないし、友達もいくらでもできるしっていうことをさ、娘さんにね、ちゃんとあなたが教えてやってほしいのと、それと同時にね、やっぱりね、弁護士つけて戦ってほしいです、これ。これダメだよ、本当に。
う
ん、ここが違ってた、そしてこういうふうに言われた、ああいうふうに言われた、だから突発性難聴も言い出せなかったんだと、これをどうしてくれるって話ですよね。
そうですね、
うん、これはもう向こうがペナルティを求めるどころの話じゃないと思うんですよ。だからそれはね、さが和解してちゃんちゃんになるかもしれないけども、負けてちゃダメよあなたは。そしてそれをちゃんと戦うっていうのを見せることでね、はい、やっぱりお嬢さんも諦めがつくと思うし、パパがこれだけやってもらったっていうこともできると思うんですよ、
はい、
うん、ただね、私立から私立に行きたいみたいなことをね、あなたが言い出すと、はい、いや校長はそんな許可しませんよって言ったら向こうが強くなっちゃうから、だからもうやめますっていう覚悟でね、
はい、
いや私はこういう全部ね約束を保護にされて娘がこんなに心を痛めてるから、はい、この学校はやめたいんだと、この突発性難聴をどうしてくれるくらいのことで話を始めた方がいいと思う、
はい、
だからそれはあなたが先走ったらダメなんでね、やっぱり一度お嬢さんとゆっくり話をしてさ、
はい、
パパこういうことしようと思ってんだけどって、
はい、
でまあお金のことも何にも気にしなくていいって、むしろね、はい、突発性難聴だった時にね、パパにも言えず、はい、先生にも言えずかわいそうだったねっていう風に寄り添ってやればね、
はいはい、
1年や2年なんでもないですから。
はい、わかりました。
うん、だからあんまり向こうの言う通りにさ、じゃあ事実確認をとかさ、
はいはい、
そういうふうに弱く弱くやっちゃってると子供まで傷つけちゃうから、
はい、
ね、まずは子供をかばうところから始めて、
はい、
きっちり戦ってください。
わかりました、
うん、
はい、頑張ります、
ね、うん、はい、うんうん、やっぱりパパが味方だってことだけ見せといてやらないと、はい、このお嬢さんかわいそうと思いますよ。
頑張ります、
ね、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、頑張って、
はい、ありがとうございます、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます、
はい
はい、
お父さん泣いてる場合じゃない、頑張れ。
ありがとうございます、
はい、
失礼します。